FM Fuji.
FM Fuji.
78.6 and 83.0.
教えて税理士さん。こんにちは、鈴木大です。この番組では毎週税理士さんをお迎えしまして、私たちの生活から切っても切り離せないそうです。税金について教えていただきます。今月10月のお相手は東京地方税理士会山梨県会高野翔子さんです。高野先生、ラスト回です。今月よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、本当気づけばあっという間に10月の、ね、終盤、秋も深まってきてますけども、なんか先生、いろいろともう毎週秋といえばっていろいろねお話ししてましたけども、もう一個言っちゃうと先生、最後ね、はい、秋は行楽の秋でもありますけど、これはどうですか先生。
そうですね、うん、食べ物も美味しいですし、うんうん、過ごしやすくて移動も楽ですもんね。
移動も楽ですからね。でも先生、確かにね、紅葉というか、まあ、景色も綺麗ですから、なんか本格的に寒くなる前にどこかでゆっくりしたいですよね先生ね。
確かに車での移動も車窓からの眺めが最高ですから ね、
うん。さあ、高野先生、今日のテーマ本編です、はい、何でいきますか先生。
はい、今日は相続に関するお話です。
はい、
と言っても少し変化球のお話かもしれません。
出た。
相続した財産を国や地方公共団体、うん、社会福祉法人などに寄付した場合どうなるか、今日はそんなテーマでお話をしたいと思います。
なかなかの変化球ですね。無事キャッチできるでしょうか。ではとりあえずプレイボールといきましょう。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
相続については先月の平山先生の放送をはじめ、うん、これまでも教えて税理士さんで何度も取り上げられてきたテーマかと思います。
そうですよね、先月平山先生からね、相続税の計算で使える特例などもお話しいただきましたからね。
はい、相続税の計算には本当にいろいろなポイントがありますね。
今日は相続財産を寄付した場合のお話ということなんですけども、先生、これ具体的にはどういうポイントがあるんですか。
今日はとある相談者さんのケースについてご紹介したいと思います。
ある、うん、
この方はお母様から相続された財産の一部を地方公共団体、例えば山梨県やお住まいになっている市町村などに寄付したいと思っています。
うん、
この場合に寄付する財産に相続税がかかるのか気になっているとのことです。さて大さん、
はいはいはい、
この相続や遺贈によって取得した財産を、うん、国や地方公共団体などに寄付した場合、その寄付した財産には相続税がかかると思いますか。
なんかイメージとしてはかからなそうな感じがするんですけども、みんなの生活に役に立つっていう使い道ですから、なんていうの、公共的というか先生ね。
はい、うん、その寄付した財産については次の要件のすべてを満たすことを条件に、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があるんです。
そうなんですか。そういった寄付を考えている人結構いらっしゃると思うので、先生、ぜひその要件を聞いてみたいですね。
はい、要件は全部で4つあります。
4つ。
まず1つ目、
はい、
寄付した財産は相続や遺贈によって取得した財産であること。相続でもらった財産ということですね。
相続でもらった財産ね、それが1つ目と。さて、じゃあ先生、2つ目はどんな要件ですか。
2つ目は相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付することです。相続税の申告書の提出期限は通常は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月以内に寄付すること。なるほど先生、じゃあ3つ目は何でしょう。
3つ目の要件は、うん、寄付した先が国や地方公共団体または特定の法人への寄付です。
特定の法人ですか。
はい、ここでいう特定の法人とは、うん、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人を指します。
なるほど。
保育園を運営している社会福祉法人などをイメージしていただくといいと思います。
財産を寄付したらそれがみんなの役に立ちそうだなという感じのところが寄付先なんですね。
はい。そして4つ目の要件ですが、
爪、
相続税の申告書に寄付または支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することです。
相続税の申告の時にそういった参考資料を一緒に提出するということですよね。
はい。ちなみに寄付した人やその親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少することになった場合など、適用が受けられない場合もありますのでご注意ください。
なるほど、わかりました。ではそれぞれの要件について先生もう少し詳しく教えてください。
はい。まず一つ目の要件の寄付した財産は相続や遺贈によって取得した財産であることですが、相続は法律の規定に従って遺産が法定相続人に引き継がれることを言います。
なるほど。
つまり相続を受けることができるのは法定相続人に限られます。
うん、要するに相続はあくまで法定相続人が対象であると。
はい。そして遺贈とは、遺言、これは法律家は遺言と言いますが、ここでは遺言と呼びます。
遺言、はい、
はい。この遺言によって財産の割合を指定して、特定の誰かに財産を引き継がせることです。引き継ぐ相手に制限はなくて、民法で定められた相続人である法定相続人、この法定相続人以外でも可能です。
遺贈っていうんだね。この遺贈はいわゆる子供や配偶者以外の人が財産を受け取るためのものなんですね。
そうですね。次に2つ目の要件、
はい、
相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること、これは先ほどお話しした通りです。
10ヶ月以内っていうお話でしたよね。
そうですね。
先生、じゃあ3つ目の要件については先生どうですか。
3つ目、寄付した先が国や地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる、特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であることですが、国や地方公共団体のほか、独立行政法人、国立大学法人、私立の学校法人で一定のもの、あとは先ほどお話しした保育園を営む社会福祉法人などがあります。
自治体や学校以外にもいろいろあるんですね。
そうですね。最後の4つ目の要件、
4つ目、
相続税の申告書に寄付または支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することですが、これは大さんがおっしゃっていたように相続税の申告の時に参考資料を一緒に提出するということです。
なるほど。先生、今挙げたこの4つの要件を満たしていれば寄付した財産に相続税がかからないということですよね。
そうですね。ちなみに先ほど、寄付した人やその親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少することになった場合などにはこの適用が受けられなくなる場合がありますとお話ししましたが、
してましたね。
他にも具体的にどのような場合に適用が受けられなくなるのかについて簡単に触れておこうと思います。まず特定の法人への寄付で、寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人などに該当しなくなった場合には、この規定の適用はありません。
その法人だからこそと寄付をしたらその法人が公益的な法人ではなくなってしまったというケースですか先生。
そうですね。また特定の公益法人がその寄付を受けた財産を公益を目的とする事業に使っていない場合にも適用がありません。
それはなんとなくわかるんですけども、先生みんなの役に立ててもらおうと寄付したわけですからね。
はい。 このように例外の規定はあるものの、相続財産の使い道として公共的な使い道を検討されている方にとっては、うん、一つの選択肢としていいものなのではないでしょうか。
なんか住んでいる町への、ね、強い思いがある方などにはいいかもしれませんよね。なるほどな、細かいな、いろいろあるんだな。それでは先生、今日のポイントを一言でお願いします。
相続財産町に寄付、その時税は？
なんか謎かけになってますね。その時税は？はい、どうもありがとうございました。さあ先生、この後電話による無料相談ですね。
はい、この後12時30分から午後2時30分まで受付を行います。
はい、
税金に関して気になることがありましたらぜひご相談ください。
はい、
相続や贈与に関すること、例えば本日お話しした相続した財産を寄付すること、さらには最近の定額減税に関すること、インボイスに関することなど、税に関することならどんな相談でも結構です。7月より放送時間帯が変わりまして、電話相談の時間帯も変わっております。お間違いのないようお願いします。
そうですね、ありがとうございます。変わってますからね。では無料相談の電話番号です。いいですか、今日の無料電話相談受付ナンバーです。メモの準備です。いいですか、055-222-7322です。2が多いな、もう1回、055-222-7322です。わかりましたか。くれぐれもお間違いのないようにお願いします。また受付は午後2時30分までです。気になることがあれば電話してね、税金の疑問をすっきりと解消してください。教えて税理士さんの税理士さんにですね、直接生電話で相談ができるということで毎回大好評です。話し中の場合は毎回言ってますけども、時間を空けてタイミングを見計らってここだっておかけ直しくださいませ。
はい、無料電話相談はいつもたくさんの質問をいただいています。
はい、
本日も税に関するどんな質問でもお答えしますので、ぜひお気軽にお電話ください。
はい、本当に気になることがあれば電話して税金の疑問をすっきり解消してください。ということで高野先生、1ヶ月間10月本当にありがとうございました。
第3、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、以上この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。